体調不良時の利用自粛、マスク着用や手洗い、手指消毒の励行、ソーシャルディスタンスの十分な確保、室内の定期的な換気、大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛といった対策にご協力をお願いいたします。新型コロナウイルスの感染状況によっては、本誌及び過去の広報杉並掲載の催し等が中止または延期となる場合があります。最新情報は各催し等の問い合わせ先にご確認ください。
特集杉並人。パラ陸上男子1500メートル井草貴文。毎月15日号に掲載の杉並人では、区内外で活躍する区民などの紹介を通して地域の魅力を発信していきます。走ることで開いた世界につながる扉。パラ陸上1500メートルのアスリート、井草貴文さん。大学時代にこの競技と出会い、世界選手権など国際大会への出場を重ね、今年4月には日本新記録及びアジア新記録を樹立。幼児期に患った病気の後遺症として右半身に麻痺がありながらも、子供の頃から果敢にスポーツにチャレンジしてきました。パラ陸上を始めたきっかけ、パラスポーツへの思いを伺いました。墨字盤の写真。スポーツウェアの井草さんが公園の遊具の柱に背を持たせかけ、腕を組んでカメラを見ています。髪型はショートでツーブロック、サングラスを頭に乗せています。口を結び、引き締まった表情を見せています。プロフィール。井草貴文、平成2年、杉並生まれ。2歳の時に脳の血管の病気である、もやもや病を発症し、後遺症として右半身に麻痺が残る。小学校から高校までサッカーを続け、大学で陸上を始める。大学3年生時にクラブチームに所属後、パラ陸上という選択肢を知って、パラアスリートに転身。T37 脳性麻痺クラスの男子1500メートルで平成29年パラ陸上世界選手権6位。平成30年アジアパラ競技大会4位と活躍。来夏に神戸で開催予定の神戸2022世界パラ陸上競技選手権大会へ出場を目指す。紙面には5枚の写真。公園で遊具に寄りかかり、少しはにかんだ表情。頭のサングラスに手を伸ばす。ランニングシューズを締め直す。ランニングする。遊具に左足をかけ、ストレッチする井草さんです。パラスポーツは自分の可能性を広げてくれる存在です。障害を意識せず、サッカーに明け暮れた少年時代。聞き手。杉並が地元の井草さん。トレーニングで杉並の街を走ることもありますか？井草。通っていた小中学校が今日の撮影場所、下高井戸大空公園のすぐ近くなんですよ。高校も区内の高校でしたから、振り返るとずっと杉並ですね。笑い。大学卒業後は就職し、今は会社員なので、平日は仕事が終わった後に、近所の神田川沿いをジョギングすることもあります。聞き手、井草さんの障害について教えてください。井草、2歳の時に脳の血管の病気、もやもや病を発症したことで、後遺症として右半身に麻痺が残りました。障害が顕著に現れているのが、右手です。とはいえ、私自身は病気の記憶はほとんどなくて、入院先の病院で看護師さんと遊んでいたなぁと思い出せる程度。 物心ついた時から障害と共存していましたし、両親も障害があるからといって特別な扱いをすることはなかったように思います。学校も通常学級に通っていました。聞き手、スポーツを始めたのはいつ、どんな種目だったのですか？いぐさ、両親ともにスポーツが好きで、姉がサッカーをやっていたこともあり、家族でよくサッカー観戦に行っていました。その流れで小学2年生からサッカーを始め、高校卒業まで続けました。サッカーをする中で自分の障害をハンディだと意識したことはほとんどなかったのですが、一度だけ挫折を感じたのが中学2年生の時。チームメイトたちは成長期で体がぐんと大きく強くなっていくのに、私の右手は成長しづらい。レギュラーからベンチに回ることが増えた時期でもあり、ちょっと気持ちが腐ってしまったのです。そんな時、担任の先生がかけてくれたのが、障害があることは天地がひっくり返っても変わらない。それを受け入れた上で、スタミナや運動量など、いぐさの持ち味を伸ばすことでカバーできることがあるんじゃないのか、という言葉。気持ちが切り替わり、サッカーとまた向き合うことができました。聞き手、サッカーから陸上へと転身されたのはなぜだったのですか？いぐさ、サッカーはやりきった感があって、大学で何か他のサークルに入ろうとフラフラしていたとき、陸上サークルの先輩にたまたま声をかけられたのがきっかけです。長い距離を走るのは昔から好きだったし、軽い気持ちで練習に参加したのですが、走ってみるとすぐにこれだとひらめきました。挑戦したいという気持ちが一瞬で芽生え、そこから陸上人生がスタートしました。フルマラソンや5000メートルの長距離走を経て、大学3年生でクラブチームに所属したことをきっかけに1500メートルを走るようになり、今はそこに焦点を当ててトレーニングしています。パラ陸上との出会い、1500メートルで世界を目指す。聞き手、まもなく東京2020パラリンピックが開幕します。いぐささんは出場が叶いませんでしたが、競技者としてパラ陸上1500メートルの見どころをぜひ教えてください。いぐさ、パラ陸上は障害の種類やレベルによってクラス分けされ、そのクラス内で様々な競技が行われます。どの競技も高いレベルの戦いが繰り広げられ、その中でしのぎを削る選手の姿に注目してほしいです。特に1500メートルの見どころは何といってもレースの展開の速さ。一瞬でも判断を誤ると取り返しのつかない差を生む距離なので、前方の選手の動き、集団の動きをよく観察して、いつ前へ出るかのタイミングを判断しなければなりません。トラックをほんの4周弱走る間に、その駆け引きを垣間見ることができるのが、観戦していて面白いですよ。2周ぐらいは集団で固まって走っていたのが、駆け引きによって隊列が縦に伸び、いわゆるレースが動く瞬間などは、見ていて本当にワクワクします。聞き手、いぐささんがパラアスリートとして世界を目指すことになったきっかけは何ですか？いぐさ、ある日、大学のサークル活動で練習しているとき、同じ練習場に来ていた技師・装具師の方に声をかけられたんです。以前から練習場で私の走りを見ていて、右手が曲がっているのは最初は癖だと思っていたそうなのですが、仕事柄ピンとくるものがあったようで。それは癖ではなく、もしかすると障害なの？と尋ねられました。そして、もしそうであるなら、パラ陸上の選手として挑戦する道があるよと教えてくださったのです。聞き手、パラ陸上の選手と聞いて、いぐささんはどんなお気持ちでしたか？いぐさ、目の前に突然世界につながる扉が開いた気がして驚きました。自分でも努力すれば国際大会を狙うことができるのだと知り、 その挑戦へのきっかけを与えてもらった出会いでした。パラアスリートを目指すと決めてからは、より専門的で厳しい練習が始まりましたが、走ることが好きで、なおかつ高いレベルを狙うための環境も与えてもらったのだから、やるしかない。その気持ちを原動力に練習を重ねてきました。平成27年に初めて日本代表として世界選手権に出場した時のことは忘れられません。世界のレベルを初めて肌で感じ、もっと成長しなければならない。トップ選手と肩を並べられるアスリートになりたいと強く意識するようになりました。誰かにとっての気づきとなるパラアスリートに。聞き手。今年の4月には日本新、アジア新となる記録を出されましたね。イグサ。ここ数年、いくら練習しても記録が伸びず、むしろ悪くなる一方で、かなり行き詰まっていました。このままじゃダメだ。何か突破口を見つけなければとずっと考えていて、練習環境を変えてみたんです。新たな練習パートナーの協力もあって、少しずつ調子が上がってきたことで、記録を出すことができたのかなと思います。東京2020パラリンピックへの出場は逃しましたが、来年の夏には神戸でのパラ陸上世界選手権が控えていますので、世界レベルのタイムに追いつくこと、そして追い越していくことを目指してトレーニングを続けていきます。聞き手、パラスポーツはイグサさんにとってどんな存在ですか？イグサ、自分の可能性を広げてくれる存在ですね。もし挑戦してみたいと思っている方がいるのなら、やってみたいという自分の気持ちに正直になって飛び込んでみてと伝えたいです。その飛び込んだ先にきっと見たことのない新しい景色が待っているはずです。また私がそうだったように自分にパラスポーツという選択肢があると気づいていない方もいらっしゃるのではと思います。だからこそ競技を通して私自身がそんな誰かにとっての気づきとなるような存在になっていきたいです。そしてもうすぐ開幕する東京2020パラリンピックも、一時的なイベントで終わるのではなく、次世代の選手に還元されるようなパラスポーツの発展につながる大会になってほしいと願っています。イグサさんにお聞きしました。パラ陸上のクラス分けを知っていますか？障害には様々な種類や程度があります。それらが競技結果に影響しないよう、同程度の障害のある選手同士で競技グループを形成することをクラス分け、クラシフィケーションと呼んでいます。詳しいことは日本パラ陸上競技連盟ホームページをご覧ください。クラス分けの目的は、1、障害の確認。参加が認められている障害の種類か、参加が認められている障害の程度か、障害が永続的かを確認します。2、公平に競い合うためのグループを作る。同程度の障害のある選手同士で競い合うことができるようにグループを作ります。クラス分けの種類は、スポーツごとに必要とされる身体機能や技術は様々であるため、クラス分けの規則も競技ごとに異なります。各国際競技連盟、国際障害者団体によってクラス分け規則が定められています。イグサ選手の場合、T および F35 から38、脳原性麻痺、立位。なお、T はトラック競技、F はフィールド競技のことです。筋・緊張更新、運動不調、アテトーゼ。T37 クラス、肩麻痺で歩行または走行が可能な立位競技者。ポイント。一般的な陸上競技のルールに準じ、立って競技を行います。詳しくは、日本パラ陸上競技連盟、わかりやすいクラス分け、参照。杉並人ムービー。杉並人、イグサ・タカフミさんのインタビューが 動画でも楽しめます。紙面には掲載しきれなかった取材のこぼれ話も動画で紹介しています。YouTube で配信中。杉並区公式チャンネルで検索。